声の三重県だより、県政だより三重、令和元年、2019年6月号、ナンバー419。三重県の県政情報をお届けします。毎月1日発行、毎月第1日曜日、新聞折り込み。次号のお知らせ。7月号は7月7日日曜日に新聞折り込み予定です。表紙にはうさぎの忍者である三重県応援キャラクターうさのすけのイラストが載っています。県ホームページをチェック。電子ブック版と PDF 版の県政だより三重。声の三重県だより。県政だより三重。で検索。二次元コードがあります。http://www.perief.mie.lg.jp/大文字d大文字a大文字y大文字o大文字r大文字i/index.htm 県のラジオ番組、FM 三重、三重県からのお知らせ、月曜から金曜、午前7時43分から、金曜、午後6時25分から、こんにちは、三重県です。火曜、午後6時22分から、三重県の人口、世帯数、人口、178万2190人、男性86万9578人、女性91万2612人、世帯数74万18世帯。平成31年4月1日現在。特集1、世界遺産登録15周年、幸せを結ぶ道、熊野古道伊勢寺。平成16年7月7日に世界遺産に登録された熊野古道伊勢寺を含む紀伊山地の霊場と参詣道が今年登録15周年を迎えます。金剛では熊野古道伊勢寺のこれまでとこれからの取り組みについてご紹介します。熊野古道は熊野三山へ詣でるために多くの人が訪れた道で、いくつかのルートがあります。その中で三重県を通る道は熊野古道伊勢寺と呼ばれ、参詣道として、また地域住民の生活の道として大切に守られてきました。その歴史や文化的景観が評価され、平成16年に紀伊山地の霊場と参詣道として世界遺産に登録されました。孫瀬峠の石畳道、紀北町、松本峠から望む七里見浜、熊野市、松本峠、熊野市の写真があります。世界遺産登録15周年のシンボルマークがあります。シンボルマークは緑の濃淡で、伊勢、淡い緑と熊野、濃い緑とそれらをつなぐ道が表現されています。古道を守る地域の人々の活動。地域の人たちの活動が世界遺産登録につながり、その保全活動は現在も熊野古道伊勢寺を支えています。道の掘り起こしや倒木の除去など、地域の人々の尽力により熊野古道が復活し、世界遺産登録につながりました。外国人旅行者も増え、語り部も英語で案内の写真があります。熊野古道伊勢寺の地図と写真があります。北から説明します。 伊勢神宮から南へ滝町にある目木峠を越えて、大木町にある滝原宮へと進みます。滝原宮からさらに南へ進んで、紀北町にある弾上峠を越えます。弾上峠は、安心して歩けるよう橋を架け、道を拡幅。サポーターズクラブによる保全活動の写真があります。弾上峠を越えて、紀北町と尾鷲市にまたがる孫瀬峠を越えます。孫瀬峠で、子ども・若者向けに保全体験ツアーを開催し、多くの人に参加いただきました。土を入れて道を補修。古道ウォークを楽しみながら、道の補修体験の写真があります。尾鷲市には、県立熊野古道センターもあります。尾鷲市を過ぎ、熊野市に入り、松本峠を越えます。松本峠は、峠でベンチ作りの写真があります。松本峠を過ぎ、花の岩屋神社へ。花の岩屋神社あたりから、熊野古道伊勢路は、山側と海側の二手に分かれます。海側は、美浜町の海岸線、七里美浜を通り、和歌山県熊野早玉大社へ。山側は、和歌山県熊野本宮大社へと続きます。熊野早玉大社からさらに西へ進むと、熊野那智大社があります。熊野古道の魅力や価値を次世代に伝えていくため、地域の皆さんと一緒に、住む人にも訪れる人にも魅力的な地域づくりを進めていきます。今年は15周年を記念したイベントが多く開催されます。この機会にぜひ熊野古道伊勢路を体感してください。15周年イベントのご案内。キックオフイベント。7月7日日曜日。午後1時30分から。熊野古道が世界遺産に登録された日を記念して、県立熊野古道センターでイベントを開催します。道の掘り起こしや世界遺産登録に携わった方、地元高校生、熊野古道ファンの方などによる熊野古道のこれまでとこれからを語るパネルディスカッション、熊野古道の歴史をたどる写真展、皆さんの熊野古道への思いを葉っぱに込めた15周年の木の作成をはじめ、古道クイズ大会、子供すごろく、プラネタリウムなど予定。子供から大人まで楽しめるイベントがいっぱいです。15周年を記念して、沿線市町でもイベント盛りだくさん。7月から8月上旬、紀北三大祭り、紀北七夕物語、紀北灯籠祭り、紀北夏祭り、古道、紀北町。9月29日日曜日、世界遺産、紀伊山地の霊場と参詣道と、岩倉信仰シンポジウム、尾鷲市。10月予定、熊野古道、目木峠ウォーキング、仮称、滝町。10月5日土曜日予定、創作劇、慶光院清純上人、仮称、伊勢市。10月中旬予定、大気ふれあい祭り、大気町。10月中旬、紀宝港フェスティバル、紀宝町。10月27日日曜日、世界遺産登録15周年記念熊野古道ウォーキング、熊野市。11月4日月曜日休日予定、 美浜みかん祭り、美浜町。11月17日、日曜日。玉木栄安祭り、玉木町。11月24日、日曜日。熊野古道世界遺産登録15周年記念ウォーク、仮称、大台町。イベントの中には、事前申し込みが必要なものや、有料のものがあります。詳細は、道の駅等に置かれている15周年 PR パンフレットや、県の熊野古道伊勢寺ホームページをご覧ください。http://www.kod.pref.mie.lg.jp/二次元コードがあります。熊野古道伊勢寺で検索。紀勢自動車道の整備が進み、アクセスしやすくなりました。津市から尾鷲市、およそ1時間15分。津市から熊野市、およそ1時間40分。平成27年、全国道路・街路交通情勢調査より算出。伊勢自動車道、紀勢自動車道、熊野尾鷲道路利用。熊野古道サポーターズクラブ。会員募集、入会金、年会費無料。伊勢寺の魅力発信、保全活動をサポートするファンクラブです。関心のある方なら、どなたでも入会できます。熊野古道サポーターズクラブで検索。問い合わせ先、地域連携部、南部地域活性化局、東紀州振興課、電話 059-224-2193、ファックス 059-224-2418、メール hkisu@pref.mie.lg.jp。 特集2、4月1日、三重県犯罪被害者等支援条例施行。知ってほしい犯罪被害のこと。広げよう犯罪被害者等を支えるは。県では犯罪被害者等が受けた被害の早期回復、軽減、生活再建への支援を行うとともに、犯罪被害者等を支える社会の形成を促進することを目的に、三重県犯罪被害者等支援条例を制定しました。犯罪被害者等とは、犯罪等により被害を受けたご本人及びそのご家族またはご遺族のこと。犯罪被害者等の置かれている状況は、心身の不調、感情や感覚の麻痺、無力感、自分を責める気持ち、不眠、食欲不振など。生活上の問題、収入の途絶、転居、医療費や裁判費用等の経済的負担など。再被害への不安、加害者から再び危害を加えられること、あるいはそういったことへの恐怖や不安など、二次被害の発生、周囲の偏見や心ない言動による精神的な苦痛など、必要なのは県民の皆さんの理解と配慮。犯罪被害者等が平穏な生活を取り戻すためには、周りにいる私たちの寄り添う気持ちや配慮が必要です。一緒に犯罪被害者等を支える輪を広げていきましょう。主な支援内容。三重県犯罪被害者等見舞金制度。犯罪被害者等の経済的負担軽減のため、都道府県では 初めての見舞い金制度を創設しました。平成31年4月1日以降に発生した犯罪について支援。遺族見舞い金、重症病見舞い金、精神療養見舞い金、親族間の犯罪など見舞い金が給付されない場合もあります。公益社団法人、三重犯罪被害者総合支援センター、相談窓口、平日午前10時から午後4時、法律相談、臨床心理士によるカウンセリングなど、電話059-221-7830、http://shien.sub.jp/。二次元コードがあります。三重性暴力被害者支援センター、よりこ。相談窓口、平日午前10時から午後4時。相談員による相談専用電話、059-253-4115。http://yorico.sub.jp/。二次元コードがあります。問い合わせ先、環境生活部、暮らし、交通安全課。電話、059-224-2664。ファクス、059-228-4907。三重県、犯罪被害者等支援で検索。条例や支援についての詳細は、ホームページをご覧ください。http://www.pref.mie.lg.jp/omgs/omge/omgp/anzen/0414-000133.htm 二次元コードがあります。特集3、三重のおもてなし経営企業1000。優れた経営モデルを表彰。県内の中小企業、小規模企業は県内企業の約9割を占めており、地域経済を支える重要な存在となっています。一方で、優れた取り組みをしていても、自社の認知度向上につなげることができない企業は少なくありません。県内中小企業、小規模企業に関する魅力発信、知名度向上を図るため、社員、地域、顧客という3者に対して、やりがいや喜びを持ってもらえるような取り組みを実践し、健全な経営を実現している企業を、県では平成26年度から、三重のおもてなし経営企業として表彰しています。おもてなし経営とは、1、社員の意欲と能力を最大限に引き出し、2、地域、社会との関わりを大切にしながら、3、顧客にとって高付加価値で差別化された製品やサービスを提供している経営のことです。平成26年度から22企業を表彰。そのうち平成30年度は次の5企業が表彰されています。有限会社ウェルフェア三重、老人福祉介護事業伊勢市、三遊技研工業株式会社、 生産用機械器具製造業津市、辻製油株式会社、食料品製造業松阪市、野崎製菓株式会社、食料品製造業桑名市、株式会社光機械製作所、生産用機械器具製造業津市。表彰式の様子の写真があります。受賞企業の声、社員のより一層のやる気につながり、賞にふさわしい行動をしないといけないという緊張感が得られた。受賞後、学生からの反応があり、インターンシップの応募が増加した。また、中途採用の応募も増えている。三重のおもてなし経営企業1000は、6月14日金曜日まで募集しています。応募要項など詳しくはホームページをご覧ください。三重のおもてなし経営企業1000で検索。問い合わせ先、雇用経済部、ものづくり、イノベーション課、電話 059-224-2393、ファクス 059-224-2480、メール monozu@pref.mie.lg.jp。 2019年4月、三重森林林業アカデミーが本格開校しました。三重森林林業アカデミーとは、森林、林業、木材産業、または地域社会等において、様々な課題に自ら取り組み、それぞれの分野を牽引していく人材を育成する学校です。新たな視点や多様な経営感覚、幅広い知識や高度な技術を養い、森林、林業、木材産業をさらに発展させ、持続可能な森林資源の活用促進を目指します。4月21日、津市内のホテルで、三重森林林業アカデミーの開校式が行われ、知事をはじめ、県林業関係団体からおよそ130人が出席しました。今年度のアカデミー基本コースには、森林、林業、木材産業に携わる非就業者を中心に意欲ある30人が入校。3つのコースに分かれ、翌22日から早速講座に臨みました。現在は津市白山町にある県林業研究所内で、月1回から3回程度の集中講義形式で、知識・技術を磨いています。3つの基本コース。それぞれの役割やキャリアデザインに応じて選択できます。ディレクター育成コース。対象、森林資源の多様な活用や革新的な林業経営を目指す人。マネージャー育成コース。対象、業務の効率化、収益改善等のマネジメントを実践する人。プレイヤー育成コース。対象、作業の生産性、安全性及び指導技術の向上を図る人。来年度の基本コースの受講生は12月頃から募集開始の予定です。詳細はホームページをご確認ください。 URLhttps://miefa.pref.mie.lg.jp。 二次元コードがあります。知事による開校宣言の様子。開校式で入校者の胸を飾った尾鷲ヒノキのコサージュ。 コサージュをつけた入校者の皆さんの写真があります。問い合わせ先、県林業研究所。電話 059-262-0110。ファクス 059-262-0960。メール rini@pref.mie.lg.jp 三重森林林業アカデミーで検索。お知らせ、旧優生保護法一時金の請求について、請求期限原則として2024年4月23日まで。旧優生保護法下で不妊手術を受けられた方からの一時金の請求を受け付けています。旧優生保護法一時金受付相談窓口、子ども・福祉部・子育て支援課、電話 059-224-2260 専用、ファクス 059-224-2270、 三重県旧優生保護法で検索。6月は土砂災害防止月間です。みんなで防ごう土砂災害。土砂災害から身を守るために避難場所、避難経路を確認しましょう。県土整備部防災砂防課、電話 059-224-2697、 ファクス 059-224-2684、 三重県土砂災害で検索。三重の地物でみんなで食育。6月は食育月間です。ぜひこの機会に食べることの意味や豊かな食生活を営むことについて考えてみませんか。農林水産部フードイノベーション課、電話 059-224-2395、 ファクス 059-224-2521、 三重県食育推進計画で検索。6月は環境月間です。6月5日は環境の日。国連が定める世界環境デーです。環境の保全についての関心と理解を深め、積極的に環境の保全活動を行いましょう。廃棄物対策局、廃棄物監視指導課、電話 059-224-2388、 ファクス059-222-8136。 イベント、三重県内男女共同参画連携映画祭。日程、6月2日日曜日から8月24日土曜日。映画で見つけよう、男女が共に生きるヒントを合言葉に、毎年実施している連携映画祭、県内19会場で開催します。県男女共同参画センターフレンテ三重、電話 059-233-1130、 ファクス 059-233-1135、 フレンテ三重で検索。三重の育児男子プロジェクト、父の日イベント。日程、6月16日日曜日。6月は三重の育児男子推進月間です。父の日に男性の家事・育児体験型イベントをイオンモール津南で開催します。子ども・福祉部少子化対策課、電話059-224-2404、 ファクス 059-224-2270、 三重の 育児男子プロジェクトで検索。知っとる？身近な国際活動。日時、6月16日日曜日、午前10時から午後6時。場所、イオンモール明和。1階花菖蒲の広場。学校、団体等が行っている国際的な取り組みや活動の PR イベントを開催します。雇用経済部国際戦略課。電話 059-224-2844。ファックス 059-224-3024。三重国際ウィーク知っとる？で検索。三重県農業大学校見学会。第1回、6月16日日曜日、午前10時から12時。第2回、6月29日土曜日、午前10時から12時。農業大学校への入校、または就農を志している方を対象に、学校説明、各専攻の紹介、施設見学等を実施します。県農業大学校、教務課、電話 059842-1260、ファックス 059842-5835、相談窓口、廃棄物ダイヤル110番、ゴミの不法投棄や野外焼却は環境を破壊する行為です。これらの行為を見かけたら情報を寄せください。メール110番、メール gomi110@pref.mie.lg.jp、 ダイヤル110番、電話0120-538-184、ファクス110番、ファクス0120-53-3074、労働相談室、電話0592138-290、0592243110、受付、月曜、水曜、金曜、午前9時から午後5時、火曜、木曜、午前9時から午後7時。ただし、土曜、日曜、祝日、年末年始を除く。労働に関する困りごとに、専門の相談員がお答えします。一人で悩まずご相談ください。メール、info@mie-kinfukukyo.or.jp。 各記事の詳細はこちら。三重県お知らせ、イベント、相談窓口で検索。プレゼントクイズ。ハテナに当てはまる文字を答えてください。紀伊山地の霊場と参詣道が世界遺産に登録されて、今年でハテナ周年。正解者の中から抽選で10人に、尾鷲ヒノキ商品5センチメートル ×2 センチメートル3個入り、お部屋の消臭などに、をプレゼント。当選発表は商品の発送をもって返させていただきます。応募締め切り、6月20日木曜日。はがきは当日消印有効。応募方法、はがきまたはメールで、住所、名前、電話番号、クイズの答え、県政だよりを読んだ感想をご記入の上、ご応募ください。郵便番号 514-8570、 住所不要。三重県広聴広報課。県政だより6月号プレゼントクイズ係。メール koho@perf.mie.lg.jp。 問い合わせ先。編集、発行、三重県広聴広報課。郵便番号 514-8570。 津市公明町13。三重県広聴広報課。電話 059-224-2788。 ファクス 059-224-2032。 メールkoho@perf.mie.lg.jp。 県庁電話案内、各課ご案内。電話 059-224-3070。 県政だより三重に関するご意見、ご感想をお寄せください。展示版、音声版をご希望の方はお問い合わせください。県政だより三重は、県及び市庁施設、スーパー、コンビニ、金融機関、郵便局などでも入手できます。以上で、声の三重県だより、県政だより三重を終わります。制作、三重県視覚障害者支援センター。
広告、弁護士法人こころ、所属弁護士40名以上、相談料0円、ただし交通事故被害、後遺障害、過払い金、借金、相続、遺言、労災以外は初回30分程度。夜間、土曜日、日曜日、祝日、相談課、要予約。交通事故、後遺障害、過払い金、借金、相続、遺言、離婚、企業法務、労災、刑事、ほか。交通事故損害賠償額、後遺障害適正等級、無料診断サービス。過払い金、無料診断サービス。遺言書、無料診断サービス。津駅法律事務所、所属弁護士会、三重弁護士会、津駅 0.5 分、松阪駅法律事務所、所属弁護士会、三重弁護士会、松阪駅1分、他の事務所、松阪駅、名古屋駅、岐阜駅、豊田市駅、東京駅、柏駅近く、イオンモール名古屋港内、ほか。総合受付、0120-41-2403、よい西尾さん。受付時間、平日午前9時から午後10時。土曜日、日曜日、祝日、午前9時から午後6時。12月31日から1月3日は除く。その他臨時休業もございます。詳細は http://kokoro.law。 主たる事務所は愛知県弁護士会所属。費用につきましては例外もありますので、詳しくはホームページをご覧ください。本広告は平成31年3月時点のものです。
164年の信用と実績、お葬式家族葬は高輪会館へ。株式会社富士屋本店、高輪会館。経済産業大臣認可。全日本葬祭業協同組合連合会加盟。 家族葬から社葬まで安心の24時間365日受付。通話無料 0120-114-248。 本社四日市高林会館。郵便番号 510-0836。 四日市市松本町北大谷2015。電話 059-351-1151。 高林会館桜ホール。郵便番号 512-1211。 四日市市桜町6613。電話 059-325-2482。 富田高林会館。郵便番号 510-8014。 四日市市富田2丁目 3-7。 電話059-361-2481。津高林会館。郵便番号 514-0051。 津市農祖町 47-3。 電話 059-228-1151。
県政だより三重の発行経費の一部に充てるため企業広告を掲載していますが、内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。なお、掲載については、広告掲載業務の委託先である株式会社ウィット、電話 072-668-3275 までお問い合わせください。